藤沢歴史探訪、今月は藤沢浮世絵すごろくヒストリーと題してお届けしていきます。お話を伺いますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます小沢さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、とっても楽しい展示が現在ですねスタートしているわけなんですが、今日はそういった話も交えつつ、今月はたっぷりと浮世絵について、そしてすごろくってどんなものということを皆さんに知っていただければと思います。さあ、小沢さんが登場となりましたので、はじめにですね、まず浮世絵とはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、浮世絵とは江戸時代に生まれた絵画で、江戸を中心に発達していきました。浮世絵の浮世とは現世、つまり今という意味があり、当時の人々の関心だった今流行していたものが主題となっています。浮世絵には2種類ありまして、紙に筆で直接描いた肉筆と大量にする木版画があります。藤沢浮世絵館が展示する作品の大部分は木版画になります。
木版画という言葉はなんか私も聞いたことあるなと思いました。ただそういった、ね、種類があるということもぜひね、今日は教えていただいたので皆さん覚えていただければと思います。さあ、その浮世とは今という意味があるよとご紹介していただいたんですが、当時の人々にとってこの浮世絵ってどういったものだったのか、どういった存在だったのか教えていただけますか。
はい、浮世絵とは、常に今を流行を追いかけるものであったので、メディアとしての役割が浮世絵にはありました。現代に例えるならテレビや雑誌と同じです。特に木版画の場合は大量にすることによってたくさんの人の目に触れることができました。浮世絵を見て描かれている人物の服装や髪型を真似する人がいたり、人気の歌舞伎役者や町の人気者に憧れを募らせる人がたくさんいました。
メディアとしての役割があったということでご紹介があったんですけれども、今もいろんなこう流行を追うために私たち雑誌を見たり、はい、テレビを見たり、いろいろな情報が飛び交っているんですけれども、ということはその浮世絵というのは、当時皆さんがね、その当時の皆さんが流行を追うためにこうメディアとしての役割があった、注目していたものになると思うんですが、現在の出版社のように依頼する側と依頼を受ける側と、そういったこう役割というのはあったんでしょうか。
はい、まさにその通りで、役割がそれぞれありました。浮世絵制作を依頼する版元と呼ばれるプロデューサーが、浮世絵師にこのような絵を描いてほしいと依頼をして浮世絵が作られていました。
浮世絵って私出来上がったものをやっぱり見ているので、いろんなそういったこう受ける側と、依頼する側がまずあるということを私は初めて今知ったんですが、この藤沢浮世絵館に来ると浮世絵の作り方っていうのがパネルでご紹介されているので、それを見てこういうふうにもう段階を踏むんだなっていうのが分かるんですが、そのさまざまな工程の中で、例えば歌川広重とか、有名ですけれども、そういった人たちっていうのは全てこの浮世絵を作っていたのか、それとも部分的なものだったのか、そういったところもご紹介いただけますか。
はい、実は浮世絵師というのは、正確に言いますと浮世絵の下絵を描く専門の人のことを指すんです。浮世絵は分業体制で作られていました。浮世絵師が描いた下絵をもとに、版画を彫る彫り師、版画をする摺師がそれぞれ別にいまして、その分業体制が合わさって1枚の浮世絵ができるというわけになります。
これは本当になんか時間も労力も、そして人もすごい関わっているということで、浮世絵作品を見るとどうやって作ったんだろうなってすごいものが多数あるんですけれども、それだけの人たちが関わっているという浮世絵、こういうのを知ると見る側としても、時間がかかったんだろうな、いろんな人がかかっていたんだろうなとちょっと感動しながら見ることができるんですが、さあ、先ほどもご紹介いただきましたが、浮世絵というと江戸時代というやっぱりイメージがあります。その時にいろんな浮世絵が出てきたというのもあると思うんですが、江戸時代よりも後、浮世絵っていうのは存在したのか、そしてちょっと気になるんですが、この令和になった現在も浮世絵ってこう制作されているものなのか、 1週目のですねおしまいに小澤さん教えていただけますでしょうか。
はい、明治時代以降も実は浮世絵は作られ続けています。時代が変わるにつれて主題も変化していったり、西洋からの顔料、まあ、絵の具ですね、顔料が使われるようになったことで色味も明るく激しい赤色や紫色が目立つようになるというのが明治時代の浮世絵の特徴でもあります。しかし浮世絵にとって変わるメディアも当然出てくるので、新聞や雑誌がこう出てくることによってそちらの方が人気が出てきてしまい、浮世絵自体が衰退していってしまうんですね。大正時代になると浮世絵の素晴らしさを見直す機運も高まりはするんですけれども、江戸時代ほどの勢いはなくなってしまいます。また令和の今浮世絵があるかということなんですけれども、まあ、現在も活動する版画工房が江戸時代の復刻版の浮世絵を作っていたり、また現代作家さんとコラボレーションをして作品を版画にしたりなんかもするという活動も見られます。浮世絵の定義が今を描く今ということに着眼をしているので、さまざまな画材や手法を使って今という時代を表現する現代アート作家さんたちも、本人たちは無意識かもしれませんが実は浮世絵を作っているのではないかなと個人的には思っています。
ありがとうございます。まあ、今でもそうやって、ね、作られている方もいらっしゃる、はい、で確かに小澤さんがおっしゃるように今を描いていればそれが浮世絵なんじゃないかなと、ちょっと素敵な、ね、お話が出てきました。その江戸時代流行った、まあ、その江戸時代の皆さんが楽しんだそれがこの藤沢浮世絵館に来ると見るチャンスがあるというのはですね、本当に藤沢市は恵まれているなと思いますので、藤沢浮世絵館皆さん足を運んでいただければと思います。今月は藤沢浮世絵すごろくヒストリーと題してお届けしていきます。今月はですね、今日お話を伺いました学芸員でいらっしゃいます小澤さんにご協力をいただいてまいります。貴重なお話、小澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。